べては合格のために、建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
大体電話でお話しさせていただいたと思うんですけども、あの UIA の、大会の関連プログラムの中で、建築系ラジオは24時間建築系ラジオという、プログラムを企画させていただきました。で、
基本的にはですね、この中で今日の、14時から、UIA 関係のさまざまな方にインタビューをさせていただいて、で UIA って一体何かという、その広報の協力をしています。でそもそも、今回ここに今日来ていただいている皆さんのほとんどは、多分僕が聞いた中で UIA に関わっているっていう人はほとんどいなかったので、そもそも UIA ってあんまり知られてない、これは結構問題だと思っていて、僕はその UIA に、一応なんかフォーラムジャパン部会ってところで最初から関わっていたんですけども、やっぱり、そんなに知られてない。だから建築系ラジオとしてはできるだけ多くの人に、これを知ってもらいたいということで、できる限りのバックアップをしています。それで今日は、国広ジョージ先生とか横川健さんとか、いろんな方に順番にインタビューをして、で今日はこれをですね、収録をしたものから順番に配信をしてます。でも11時に第1本目が上がるので、その後は多分順次、上がっていくことになると思います。それから、その中で基本的にはなんか UIA の協力みたいな形なんですけど、本当はそれだけだと面白くなくて、建築系ラジオというか僕らは、もっと自分たちでやりたいことをやりたいなと思っています。でその中で特に、若手の人たち、80年代生まれぐらいの人たちがほとんどその UIA にあんまり関わってないと。 UIA の理念としてはもっと学生に関わってほしいということが あるらしいんですけど、実際にはほとんどみんなあんまり知らないし関わってない、それはちょっとあんまり良くないんじゃないかということで、できれば若手の声を UIA の中で発信したいと、いうことをちょっと考えてみました。で一方で、僕は75年生まれなんですけども、僕の近い世代では、UIA に関わってる人もいますけども、あんまりその関わってる度合いも強くないと。それからそれぞれいろんな形で活動活躍はしてますけれども、僕らの世代からすると、しばらく勉強会ってやってないねっていうのはありました。あんまり勉強してないんですね。でこれ良くないなと思っていて、たまにちゃんと勉強しないといけないなと思っていて、それだったら、10年ぐらい前いろいろやってたんですけど、その10年前に立ち戻ってこういう勉強会を、しかも夜中のなんか深夜やるっていうのを昔よくやっていたので、その盛り上がりをちょっと期待してやってみたいと思っています。それからもう一つはですね、今日はここは南陽堂書店を使わせてもらってますけども、本屋さんの空間、書店空間で、通常はこういうことできないわけなんですけども、ただ、以前こちらで4階で建築系ラジオの中で建築系文学フリマっていう収録をさせていただいた時に、今日来てる加藤、君とかもその時来てもらってましたけども、南陽堂の、店主の新田哲司さんの方から、南陽堂の空間もっとなんか使えるんじゃないっていう話を受けたんですね。でその時に、要するに南陽堂の空間これだけ本があるのに、みんなまだまだ活用しきれてないよと。で、じゃあどうするかというと、例えば勉強会でもやってみると面白いのにな、だけどそういうことを提案する学生がいないねっていうふうに話を受けたんですね。でそれ確かにそうで、これだけ本があると、要するに建築に関しては、ほとんどさまざまな本が揃っているわけで、それを例えばその中で勉強会をやると必要な本が、すぐに手に入ると、どこかに行くと必ず、1900何年の何月号のこの雑誌のこの論文みたいな、そういうところに行き当たるわけで、そうすると勉強会で、どこかで何か話がストップするとかそういうことがなくなって、ちょっと新しいタイプの勉強会になるんじゃないかと、いうことを期待して、この機会にやりたいと、思って、たわけです。で、それを UIA の中で、できれば、若手の声を発信する形でやりたいと。で、今回はなんとなく全体のテーマとして、世代というか今回80年代生まれと70年代生まれの人に、大体は集まっていただいて、一人だけちょっと高橋さんにはコメンテーターという形でジョーカー的に参加をして、違います違います、いやそれはね、高橋さんの高橋さんのツイッターのアカウントを見ればすぐ分かりますいや高橋さんに来ていただく方法を考えたんですよという形です。で、 大きなテーマとしてはその寺院、あのジェネとか寺院とか、これ接頭辞とか接尾辞で使われるんですね。なんとかジェンとか言うと、まあそのなんとかを生み出すものみたいな、そういう言葉の意味があるんですけども、それがですね、いろんな、まあ、言葉に派生していると。あのジェネレーションとかジェネレートとかジェネラリティとか、あのこの他にもいっぱい、寺院とかジェネが 使われる言葉ってありますけども、あのそれによって、3つぐらいのセッションに今回分けました。で A として世代と社会、まあ、ジェネレーションと社会で、 B として、ジェネレートとプレゼンテーション、それから C としてジェネラリティと特殊性と。でこれは何を意味しているかと言います と、それぞれの言葉っていうのは、あの基本的には違う言葉ですよね。その要するに世代も生成も一般性もあまり関連がない。ただ語源は同じなので、遠からず遠くのところで何かがつながってくるんじゃないかというふうには思ってます。つまりあのそれぞれのセッションで話をしていたことが、3つ別々に話をしているはずなんですけれども、最後にそれを貫く何かみたいなものが見つかると、まあ、勉強会としては結構長時間の勉強会で、まあ、全部で6時間をあの提案してるんですけども、どれぐらいそこまで残っていただける方がいるかは分かりませんが、その中で話したことを、少し後でやっぱりまとめる形にできればいいなと。でそのまとめるために多分これだけいろんな人がいると簡単にはまとまらないとは思うんですけども、だけど、一つの何か、同じ語源があるとどっかで話がつながってくると僕はまあ思いながら、こういうものをつけたわけですが、多分皆さんの中ではあのそんなことは関係ないよと、俺は俺の話をすると思っている方がきっと多いんじゃないかと思うので、それはそれで大丈夫です。あの皆さんの今考えていることを、ちょっとお話をお聞かせいただきたいと。それから、まあ、あのそんなに70年代80年代生まれって世代で分ける、世代論にするつもりもないんですが、ただ、僕らの世代からすると、80年代生まれの人と話す機会はそうは言ってもあんまり多くないと、まあ、逆もまたそうだと思うんです。それで、基本的にはその情報交換をできれば、意見交換をしてみたいと。ただ一方でそれがもしかしたらバトルになるかもしれないですし、共同討議という形になるかもしれないですし、それはやってみないとわからないと思ってます。でこの勉強会はその1回ではなくて、できればまあ半年に1回とか、それぐらいの形で継続してやっていければいいかなと思ってます。でそれが何らかの成果につながるかどうかは、まあ、あのその時々あのだと思うんですけども、そういう形でこれを、まあ、深夜、という形で南陽堂さんを、に場所を借りて、何か面白いことを作っていければというのがこの勉強会の趣旨です。というわけでこんな感じで、今日の勉強会を進めさせていただければと思ってます。でもうすでに時間が、始まってますね。で、まあ、ある程度今日はですね、時間を区切っていきたいと思ってますが、勉強会のある程度ちょっとダラダラした雰囲気も大事だと思うので、プレゼンテーションは割と短め、1人3分から5分で、1つのセッション30分くらいで考えてます。でその後1時間の時間が、それぞれありますので、そこはもうちょっと、いろんな形でそんなに焦ることなく物事をちゃんと考えると。で僕がちょっと思ってるのは、最近一つはそのイベントっていけないなと思ってるんですよ。でこれ何かっていうと、すごい最近イベントが多すぎるっていう気がしていて、何事もイベント化されているっていうのを実は一つの問題として思ってるんですね。イベントにすれば何かが進むというような気がしていて、イベント化するこう建築会というか、なんかそんなことがあるんじゃないかと思っていて、勉強会っていうのは実は、まあ、ある意味その何というかその設計事務所に対する製図室みたいなところがあって、あの余計なものっていうか余計な時間が結構あると思うんです。で逆に言うと、あのそういう何というか切羽詰まった状況じゃないからこそ生み出すもの、生み出されるものっていうのがあるんじゃないかなと思っていて、あの、まあ、僕が、いろいろお世話になっている建築家で堀井義弘さんという人がいますけども、堀井さんは例えばそのスイスに行った時に、その製図室の大事さみたいなことを言うわけですよね。で製図室っていうのはあのやっぱりそこに単に24時間いるだけで、何かが、まあ、得られるというか、なんかそういう話をされていて、それは本当に僕もその通りだと思っていて、製図室っていうのはなんかやっぱり建築学生がそこにいることで、得られるものってすごい多いんじゃないかと思ってます。で一方でこの勉強会っていうのはやっぱりそうで、もう、時間をびっちり決めて 目的があってそこに向かって何かをやっていくだけだとどうしてもその単線的になると思うんですよね。で勉強会で、まあ、しかも今日はこれだけの人に集まっていただいて、始めると多分単線的には物事動かないと。で誰かがこうなんじゃないかっていう時に全然違う意見が現れる、そういうことが多分すごく大事だと思っていて、単純に回答には結びつかないだけど、そのなんていうかこうじっくりした思考によって、違うところにたどり着くことができればいいなと思ってまして、それはまあ勉強会の良さじゃないか。つまりこれイベントとはちょっと違って、イベントってやっぱり時間の中である目的に、沿って物事が動いていくと。だけど勉強会っていうのはそこまで目的がはっきりしてない。だから今日は、まあ、やっぱりそうは言っても一種のイベントなので、時間をきっちり決めるところもありますけれども、1時間も、討議の時間を取ってあるのはそのためです。でそこはじっくり、そこで出た議題についてみんなで、議論したいと。で僕が学生の時にやっていて面白かったっていうのはやっぱりそのことで、あんまり何かこうせっかちにこう物事の結論を決めるような形ではない、形で話をしていたからこそすごくじっくりと、何かを考えれたと。そういうことをできれば、いいなと思ってます。で多分、80年代、生まれの、僕より多分10ぐらい下の皆さんからはそういうのはよくやってるよっていうと思うんですけども、一方でちょっとなんかこう知識の違いっていうか多い少ないじゃなくて、何を考えているのかなんとなくこう違うような気もするんですね。少なくとも僕らの時はツイッターとかありませんでしたし、僕は自分と同じことを考えている人に出会うまでに大学の4年か、それから修士の1年ぐらいになるまでほとんど出会えなかったんですよ。学校で友達が、となんか建築の話をできるかというとあんまり知ってる人がいないとか、そういう状況があったので、今の学生ある意味恵まれてるなと。つまり自分が興味あったことがあればツイッターに書けばなんか反応してくれる人がいるわけじゃないですか。ですごいつながりやすいと思うんですけども、逆にそれはもしかしたら、違う何かが僕らの時にあった何かがもしかしたらないのかもしれない。それは分かんないです。だけど、こうやってちょっと話をしてみて、まずはだからその A のセッションでは一体、例えば10年違うとそれは大きな世代の違いだと思うので、そのあたりから話してみたいと思っています。でそれでこの A の、世代と社会、このセッションの中ではですね、プレゼンテーターとして、80年代生まれのお二人、石塚直人さんと、天内、大輝さんにお話をしてもらおうと思っています。でそれから70年代生まれの人として豊川彩鶴さん、それから武田茂明さん、それから日野直彦さんのお三方にお話をしていただきたいと思っております。で、石塚、この中でちょっと80年代の方、石塚さんはどうして今回来ていただいたかというと、つい数日ですね、数日前に AM という雑誌を、出版というかそのウェブで出したんですよね。 PDF の形でウェブで出て本当に数日前なんですけども、僕は実は五十嵐太郎さんがこういうのあるよっていうのをメールで来たんですよ。で面白いなと思って、ちょうど同じ世代ではネモハという雑誌が、これは東北大学 の、 今日来てもらってますけど加藤、君とかが作っていますが、それとは違う形で、雑誌を出してきて、これはやっぱりすごいいい傾向だなと思うんですよ。一つだけだとやっぱりなかなか話が進まないと思うんですけど、ある意味違うところの違う視点から、雑誌が出たってことはすごいと思っていて、もちろん内容については僕は全部読んだわけじゃないですけども、いろいろちょっと後で話したいことも聞いてみたいこともありますが、その意味でちょっと来て、いただいてます。で、ちょっと全員の紹介をするわけじゃなくて、まずはちょっと石塚君ってどういう人か、だからそれだけちょっと話したところで、全員の紹介すると僕ばっかり話長くなるので申し訳ないんですが、まずは、石塚さんの方から、3分から5分ぐらいで、お話をしていただくところから、スタートをしたいと思います。それからプロジェクターをですね使うことはできます。で、ちょっとすみませんけれども、プロジェクターの、お使い使われるという方は早めにちょっと手を挙げていただいて、こちらでセッティングの準備を、始めますので、同時進行で申し訳ないですけど、石塚さんがプレゼンテ、石塚さんは使われますか？
じゃあとりあえずなくて、
あるんですね。
いやある方がやりやすいというのはやりやすいですけど
今までこれ準備してなかったんで、ね、
そう、
じゃあ、申し訳ないですけど今から、ですが、わかりました。じゃあ先に天内さんって、
はい、準備しません。
じゃあ良かったです。じゃあ逆に、天内さんから話していただくのがいいかと思うので、はい。ちょっとプレゼンのこれは準備不足で申し訳ありませんが、じゃあ天内さんからお願いいたします。
まあ、それを持って喋る。
そうですね。
あとこれかな。
僕の
あ、ごめんなさい。タブレット。どれですか。
これ、はい。はい。ギリギリ80年代生まれというか80年3月生まれの天内と申します。普段、文学部で美学というところにいて、まあ、芸術学っていう枠組みの中で日本近代建築、まあ、建築は芸術あるかないかみたいなことを、ワイワイやってた論争がありましたので、その大正時代の建築に、まあ、アクセス、建築というか建築論ですね、にアクセスしている人間です。で、今日、一応同じその世代ということで、80年代ということでくくられて石塚さんですけれども、石塚さんの雑誌には実は一人だけ文系の人間が投稿してまして、その人は、僕が授業で教えている人っていうような、まあ、それぐらいの世代の差ぐらいは実は80年代って、くくられている中であるので、まあ、必ずしもその世代と社会っていうテーマに乗れるとはあんまり思っていないんですが、まあ、その中でも、まあ、何かそのもうちょっと現代的な、まあ、つまり今僕はほとんど大正時代のことばかりやっていますので、現代に、つながるようなことで何か話せることがあるのかって考えた時にはですね、まあ、あんまりないんですけれども、まあ、一つぐらい、言えることがあるかなと思って、お話しします。これはどなたか、デザイナーかな、どなたかがツイッターで喋ってたと思うんですけれども、で原発のその建物、原発を建築として見たときにですね、あの福島第一原発ですけれども、311以降、いっぱいそれ関連の情報っていうのが流れまくってるわけですけれども、何かやっぱり巨大すぎるというかスカスカすぎるというか、まあ、最初の印象、その原発ってこういう風になってるのかみたいな、まあ、図解が出てくるわけですけど、たかだかこの程度の装置のためにこんなでかいサイコロ型のあの立方体を必要としたのかっていうような、何かその大きさとしてなんか巨大すぎるというか、果たしてその中にどれぐらいその密度があって、設備が、それなりのその密度で構成されているのがあんまりよく分からなかったんですが、何かその昔の iMac っていうのが昔あって、 iMac っていうのは透明であることだけが、まあ、初代の iMac ですけれども、透明であることだけが、割と何て言うのかフィーチャーされていて、でその中にあるその基板と、まあ、CRT と何、て言うのかな、スピーカーと、まあ、入ってるんだけれども、それ以外結構スカスカじゃんみたいな風に、まあ、見えたことがあったんですね。でそれはおそらく空冷を使ってるからとかなんとかっていろんな理由はあるんだと思うんですけれども、ちょっと見た目にはやっぱり形と機能が結びついてないっていうような印象を受けていて、で今回の原発に関して見ても、なんで原発のあの仕組みがサイコロ型の中に収まれるのかっていうのがちょっとよくわからなかったんですね。でこの話を何につなげたいのかっていうと、つまりある種その建物がその機能を表すためにできていない建物というか、何かまあ要はもしかしたら機能を隠すためにやってるのかもしれないんだけれども、なんかその結構まあこんな形をしていて、で適当にその空の色、あの青い色が塗られていたと思うんですが、そういったもので適当に覆っておけばなんとかなるんじゃないかっていうのは、そういうような建物だっていう印象を、あの原発の、中を、まあ、知った時に、思ったんですね。つまり実はそこら辺にある建物ってそんなに、なんていうのかな、あんまりその考えてその形をギリギリ考えて、作った建物ではなくて、あの割とその覆っとけばいいじゃんみたいな、まあ、それは原発だからなのかもしれないですけれども、ある種その最近っていうわけでもないですけど、ずっとそうなんでしょうけど、建物一般に関する、建築がやる建築ではないのかもしれないけれども、ああいうタイプの設計に関して、もしかしたら適当にこの形でとりあえず覆っとけばいいじゃんみたいな、あるいはまあこういう外壁を与えておけばとりあえずなんとかなるみたいな、そういうちょっと なんていうのかな、考えることのそのなんていうのかな、突き詰めて考えられていないような、そういう、形ないしデザイン、デザインって言ってもあれですけど、塗装なのではないかっていうような印象を持って、まあ、かなりその建築の外側から見た素人の発言なのかもしれないんですが、まあ都市なり原発なり何でもいいんですが、そんなに実はどの建物が全て、これもしかして時間いっぱいって意味ですか？
今5分です。
はい。じゃあそろそろやります。まあ建築家の人がそれぞれすごい労力をかけて、住宅一棟とか、集合住宅とか考えられているのは十分分かっているんですが、都市全体が果たしてそういうふうにできているのかっていうふうに考えたときに、とても心もとないと思っていて、別にそれは建築家の責任ではないのかもしれないけれども、まあ、そこにちょっと問題意識を感じているという最近であります。すいません、あまり準備がほとんどない話でしたが、こんな感じです僕からは。
はい、どうもありがとうございました。ちょっと一つぐらいだけ質問があれば、手を挙げて質問いただける。僕からじゃあ、はい、一つだけ、まあ、今のお話の、都市というか、はい、つまり、まあ、僕が解釈するに大きすぎることのこう問題点みたいなことを言われているんで、まあ、だから結構コールハーツの問題系ともつながるのかも分かんないですけども、要するに大きすぎる建築というものをなんか捉えきれない何かがあるわけですよね。で、原発を、まあ、原発の問題を考えたときに、なんか何かこう蓋をしてしまえばいいじゃないかっていう発想が天内さんの中からこう見えられてるわけですよね。で、なんかそういう建築の考え方が あるということに対するこう批判みたいなものがあるんじゃないかと僕は思ったんですけど、どう読み取ればいいんでしょうね。
そうですね、あんまり変わってないんですけど、大きすぎるというよりかはもっと工夫のしがいがあるんだけれども、とりあえずなんか別な事情で、それは経済と言ってもいいのかもしれない、政治と言ってもいいのかもしれないんだけれども、まあ、そういう理由で建築的にもっと突き詰めて考えられるであろうところをスキップしているっていうような都市の構成の仕方があるんじゃないか。それはまあ原発でなくてもイオンでも何でもいいんですけれど、まあそういう印象を最近持っています。
はい、ありがとうございました。ですね、それでは次に今まだちょっと、プロジェクターの方は準備がまだできてない。はい。で、ので、次にですね、プロジェクターを使わずに、という方、日野さんですかね。ちょっと順番が、そういう方優先で申し訳ないんですけども、そういう方。今日まあ、必ずしもプロジェクターを使ってくださいとは言ってありませんでしたので、日野さんがよろしければちょっと日野さんの問題構成を、で、まあ、日野さんはそれこそ、つい数日前に始まったメタボリズム展の企画の方に携わられていたわけですよね。で、最近僕は、まあ、そのお話も聞きたいと思いますが、日野さん、まあ、古くはって言ったらあれですけど、以前は、ABBS という、まあ、建築批評のBBS をずっとされていて、僕はそれでよく日野さんのことを拝見させていただいていて、まあ、日野さんこちらに来られてから時々お話しする機会をいただいていますけど、非常に鋭い批評をされる方です、というか、じゃあ日野さんよろしくお願いいたします。
はい、これを持って、
はい、本当に何も用意してないんですけれども多分この話は楽な方に転ぶと世代の差ってないよねって感じに、まあ多分なるんだと思うんですよ。そうは言ってもねみたいな。で、なんかないかなと今無理やり考えたんですけど、もしかしたらちょっとあるかもしれないなと思うのは、僕らの世代の、つまりその世代が持つ先輩のたちの考えてたことがだいぶ違うんじゃないのかなっていう気がする。もしかしたら例えば僕らが見てた時に60年代の人っていうよりはまあ もうちょっと上の世代なのかな、その人たちがなんか、考えてたこと、まあ要するに小難しいことを結構考えてたわけですね。でそういうのに対して、僕らなり僕らより少し上の世代の人っていうのは、皆さんは勉強されてると思うんですけど、一般に結構まあそういうのが本当なのかなみたいな感じにちょっとなってきた世代じゃないかと思うんですよね。でいやそれはちょっと無理やりな話なんですけど、うん、でもまあ要するに割とこういうもんが正しくてこういうもんが正しくないってことがはっきりしてた時代から、うん、まあ必ずしもそうも言えないんじゃないってことをあらゆることについて言い出した時代にかけて、何らかこうちょっとしたグラデーションはやっぱあるだろうと思うし、世代の違いと社会の話になるか分かんないけれども、ただまあそういうこう、うん、ある種の正しさの社会からもう少し緩いというか、まあ混乱したって逆に言ってもいいのかもしれないけど、そういうものにかけての何か違いっていうのはあるのかもしれないけど、まあしかし何はともあれ、まあそれぞれ勉強する人は勉強して、なんかある種確からしさの核みたいなものを、まあ、見つけたりはするわけで、まあ、無理に言えばそういうことかなという感じを始まってから5分ぐらいで考えました。すみません。という感じで、はい。
まだ時間あります
ね。すみません。やっぱり無理ですね。
むしろちょっと伊野さんにじゃあ質問から。
はい。
よろしければ、
はい、
まあ、本当についさっきのツイートでもありますけれども、国土計画のことを日野さんが突然発言されていたのでちょっと気になってたんですけれども、
うん、
日野さんが見て、まあ、今 の, その国土計画の、
うん、
あり方に対して批判されてるんですかね。
違うじゃないです。国土計画って、ね、歴史的なものですから、うん、ある時代に国土計画というものは実際に行われたし、それは嘘でも何でもないわけですね。実際に行われたと。で、それはある社会性を持って行われたわけで、全然別に間違ってるとかなんとかいうわけじゃないですよ。ただ、今国土計画って実際にないわけです。なんとか計画って変な名前になってますよね。そうそうそう。その話は三國屋先生の方からこの間のシンポジウムにもありましたけど、そこにこう何かこう変質があるわけですね。でそれが抱えている社会性もあって、そのものが成り立たない時代ってものを抜きにして、なんかやっぱりトップダウンの計画が必要だねとか、やっぱ復興は上からだよねみたいに言ってもしょうがねえだろうというふうに思うってことをさっき書いたのかな。そういう感じです。うん、だから別にあれが間違ってるとか言うんじゃなくて、やっぱりある種の背景を背にしてそういうものってあるんで、なんかっていうことですかね。すごく当たり前でつまんない話ですいません。
ちょっとじゃあもうちょっと掘り下げて質問したいんですが、その国土計画のことに関して言いますと、国土形成計画っていうのは、まあ、国土計画がなくなったというよりも前奏から名前を変えたってことですよね。開発中心のものからもうちょっとその調整型に名前を変えたわけで、国土計画は僕は厳然としてあると思うんですよ。でトップダウン式で現に、まあ、その国土、交通省からされているとは思うので、そんなに状況は変わってないとは思います。ただ方向性が順番に変わっていて、名前もついに変わってしまったという状況だと思います。それで、僕が質問したいのは、今度、今日野さん の, その問題系を知りたいわけで、今度日野さんが、モデレーターをされて、まあ、それこそ UIA の中で東京建築士会の主催ですか、で、シンポジウムをされますよね。でその時に三國屋さんとか、それから中島直人さんを、お呼びしてお話をされると思うんですけど、それは一体どういうことをお話しされようとしているのか、そこら辺をお聞きしたいです。
ですね、じゃあ、まあ宣伝に近いんですけど、っていうか宣伝した方がいいんですね、ここはね。だから、月曜日なんです。月曜日の11時15分からだったと思いますけれども、その今ご紹介あったように東京建築士会の主催で、名前忘れた東京に関するラウンドテーブルのディスカッションをやるんですけども、はい。で先ほど名前出た三國屋さんなり、元副知事石原都政の前半の副知事だった青山先生を呼びして、それから都市計画の、まあ、春営って言ってもいいんでしょう、中島さんをお呼びし、それから、まあ、都, 建築畑の中で、ちょっと変わった都市史のことを考えておられる中川先生、それから、復興と建築史制度というのは結構関係があるんですけれども、まあ、東京建築士会が主催ということも関係あり、早見先生にそれぞれお話をお伺いして、東京の過去を振り返るディスカッションをやると、それが、まあ、あのシンポジウム全体ですけれども、なんでそれやるのかっていうとですね、まさにその、いわゆる都市計画みたいなものが、災害からの復興、関東大震災からの復興とか戦災からの復興に際して機能した、その機能の仕方をまともに考えてみると、なんとなく都市計画やら建築の側でぼんやり考えているような、なんか絵を描いたらそれで社会が動いたみたいな、そんな風なことにはなってないわけです。現になってないわけです。でその構図の複雑さをきっちり見てみると、じゃあ計画ってそもそもどういうふうな成り立ちをしてて、どういう複雑さ、社会的な複雑さを背景にして動く、機能するかっていうことが、まあ、輪郭として見えてくるだろうと。それはだから、つまり条件ですね。抽象的に見てると見えないんだけど、実際にはそこにはいろんなバリアがあって、それを見ていくと、もし今そういうものが機能するとしたら、どういうふうな文脈で機能するし、どんなことがやっぱりできないのかということも見えてくるでしょうというようなことです。
僕は、僕ばっかり質問してもあれなので、ちょっと質問ある方ちょっと今の段階で一つ二つぐらい、特にこれを話せる僕は豊川才覚さんだと思うんですが、ちょっと一言だけ、
全然考えてなかった。
ですね、UIA のその国土計画でのシンポジウムということで、ね、興味深い方々がご出席されると思うんですが、その今歴史を振り返るという、ちょっと反復になっちゃうかもしれないんですけど、それっていうのはその、あれですか、いわゆる、まあ、三國屋さんがしばしば言及されている後藤新平であるとか、あるいはその、この前のメタブリのシンポジウムでは、個人的にはもうほとんど下神戸祭りというような雰囲気もあったんですが、要するにその下神戸厚さんの、論点というか、いわゆるその、なんて言いますか、これは個人的な意見なんですけど、ある種その、なんていうんですかね、国土計画のその、いう危機には必ずヒーローが現れるというか、というシナリオがあったと思うんです。もう今回、ヒーローはミクリアさんなのか、安藤さんなのか、存じ上げませんが、そういうことを振り返りながら、こう、問題で探る、そういうことなんですかね。
むしろ、ちゃんとお話を聞きしてみると、例えば後藤新平がなんかこう、真面目に考えて計画を立案するけども、もみくちゃになって大変なことになると。でそのもみくちゃになるなり方が、その計画ってものが実際にどういうふうに機能するのかってことを反映してんだと思います。だから、なんかこうイニシアチブがあってそれが実行されるっていう枠組みでは言えないような現実の不透明さみたいなものをよく見てみると、例えば、だからこそ僕は中川の治先生をお呼びしてるんですけど、つまり意図、計画者あるいは制度を設計した人の意図とはすれ違っていくように実際は形成されていて、まあ、結果往来だったり、やっぱちょっとまずかったねみたいなことが起こったりするわけですね。そこが逆に面白いと僕は思ってます。でそういうものをちゃんと正当に見ていかないと、東京とかいう東京みたいな変な街っていうのはちゃんと説明できない。なんか大相撲がドーンとやったとかいう話では、そういう風な形では説明できないと思って、でだから一般的にその都市計画は弱いとか言いながらも、なんか後藤新平がなんとかとかいう風に言ってしまうわけですね。それちょっと矛盾してんだと思うんですよ。でその矛盾の具合を、まあ、じゃあ具体的に見てみると、何が起こっていたのか、あるいは、戦災復興において実際には何が起こっていたのかっていうことを見ていったら面白いんじゃないかということです。だから英雄がどう折れるかというか、の方がむしろ聞きたいことだと。で、青山先生いますので、 青山先生も後藤新平の話に非常に詳しいですけれども、ある種行政の内部にいた人としてその困難もよくご存知だと思います。で、まあ、そういったことも拾い上げていきたいという感じですね。まあ、彼らまともなことを言ってるような気がするんですけど宣伝です。
ありがとうございます。
はい、
は
い、
どうぞ。
はい、武田と言います。僕3年前まで都市再生機構にいてですね、その時に国土形成計画実は少し計画づくりに携わってました。でさっき松田君が前奏の続きだというふうに言ったんですけど、まあ、まさに前奏の続きは続きなんですけど、法律自体は前後、まあ、法体系として変わっているの でその中で一番僕が大きく変わったと思うのはやっぱり地方分権したってことなんですよね。全国計画と広域地方計画に大きく、全国計画を分けたということなんです。で、松田君言う通り全国計画の方はまさに骨抜きの、言葉だけの計画にして、で本当は、まあ、広域地方計画の方で地方の責任において、地方の、計画を作るというフレームを作ったということは大きく変えたことだと思います。ただ、やっぱり地方分権の功罪それぞれあって、まあ、今の国のやり方的にはもう地方に押し付けているだけですね。で、全然財源は異常せずに計画を作れということだけ押し付けているだと思います。でそのことが阪神淡路と今回の東日本にも結構大きく響いてきていて、阪神の時は良くも悪くも、ピラミッド構造の行政体が維持されていて、でそれをうまく、まあ、英雄かどうか分かりませんけど、それをうまくコントロールできる下神戸さんという人がいた。でそれはまあ国の中の行政体もそうですし、国と地方の関係を持っても、まあ、特に兵庫県で起こったということもあるんですけど、兵庫県もともと国と密な関係のある県ですから、そこもスムーズにいったし、で国の中もピラミッド構造も比較的まだ担保されている時代だったというのがあると思うんです。でそれがまあ民主党政権変わって以降かなり骨抜きになって、何でも地方に押し、まあ、できないまま何でも地方に押し付けて、そういった構造の中で、まあ誰もピラミッドをこうコントロールできないような状況になっているということが多分大きく違うことで、今下神戸さんが、もっと元気でおられたとしても多分うまくいっていないというふうな大きく、法体系も政治体系も変わってきているんじゃないかな、まあ、そういう時期なんじゃないかなという気がして、
まあ、まさしくおっしゃる通りだと思うんですけど、まあ、全体にちっとしてですね、かつて60年代の前奏をやってた時代のことを、まあ、例えば下神戸さんの下でいろいろやられてた美濃原さんに最近お話をいろいろお伺いする機会があるんですけど、当時は要するによく分からんけれどもやっとったと。でその感覚とですね今の感覚って全く違う。それがなんか結構根本的な違いだと思うんですよ。なんかそもそも計画をする手法もなければデータもないっていうところで、まあ、かつてはやってた。だから国土計画って言ったってそういうもんだったんですよね。もともとなんか全部が分かっててこれを効率的に使うとこんなにうまくいくってことは予測できてその通りになったってことは全然ないと。だからその厚みが後藤新平もまたそうなわけですよね。こんなことできるわけがないって計画を書いてやっぱりできないわけですね。だけどその中で、たまたまというか、まあ、あるゆえんがあってできていくものがある。でそれはバランスを変えてるんだけども事実今東京のある部分を形成していてその積み重ねであると。それが面白いんだと僕は思うんですよっていう。なんかやっぱり宣伝にしてもちょっと真面目すぎるな。ぜひぜひ皆さんもしよろしければいらしてくださいというこういうプレゼンだったらよかったんだ。
そうしました。どうもありがとうございました。日野さん、次はですね今質問にも加わっていただきましたけれども、武田茂明さんの方から、プレゼンテーションをしていただきたいと思います。じゃあ武田さんよろしくお願いします。兵庫の、人と自然の博物館、で今研究員をされております。で最近武田さんはですね、公共空間に関する特に広場に関する博士論文を、書き上げられました。その博士論文のタイトルとかもちょっとよろしければお話しいただければと思います。
そんなことを話すつもりはない。ですねプレゼンちょっと持ってきてたんですけど、 この感じが全然よく分からずにいたので、まあ、なんか松田君以外全員初めてお会いする方というこの感じで喋るのはこれは自己紹介以外何者でもないなと思ってですね、ちょっと自己紹介をさせてもらいたいと思います。で、まあ、松田君の趣旨に すごくお利口に沿ってですね、せっかく南陽堂でやっているので、本を使って少しお話をするのがいいかなとちょっと思ってます。で、私は大阪府立大学というところの農学部で、緑地計画研究室というところで勉強してたんですけど、主にその辺にですね、ランドスケープ系の本が並んでますけど、ああいう感じの勉強をしてました。で、一番上にランドスケープアーキテクチャーってオレンジの背表紙ありますけど、あの本が一番の教科書で、あれ実は4版なんですけど、最近実は改訂版が出た、一番、すいませんね、上の、はい、それですね。それが一番、うちの研究室で訳した本です。で、まあ、そんなので、勉強をしていました。関わってる本としては、そのランドスケープデザインの歴史っていうですね、茶色い背表紙のが明日の目の前です。それですね。というのがあります。その辺は少し関わらせていただいているという感じです。こういうのがいいんじゃないですかね。
はい、
とか言ったりして。で、何から話せばいいのかな。松田君との出会いはですね、僕の中での一方的な出会いは、実は青木淳さんの10プラス1のちっちゃい方のなんて言うんですか、シリーズ。の青木淳さんの本があって
A to Z
A to Z ってやつですか、
はい、住宅論、
住宅論ですね。で、それの一番最後に あります、素晴らしい。それの一番最後にですね、青木さんに質問コーナーがあって、それを実は松田くんやってるんですね。で、僕が読んだのは多分大学院生の頃だと思うんですけど、最後の著者欄のところ見たら、松田達って書いてて、1975年生まれって書いてたんですよ。で、僕も1975年生まれなんですけど、なんか僕大学院で勉強してるのにもう本になってるやつがいるとか思って、僕が一方的に松田君を知ったのがこの時です。で、その後僕はだからその時は大阪にいて、彼は東京ですでに活躍していて全国に名をとどろかせてたんですが、でその後あそこにすいませんね、ランドスケープ批評宣言というですね、青い表紙、はい、があってですね、それ実は松田君書いていて、それの出版記念パーティーがここであったんですよね。
あ、そう
です。そうなんです。で、その時に僕もお邪魔してて、でそこで初めて あの松田達だと思って、来た、初めてお会いしていろいろお話しさせてもらったっていうのが松田君との出会いです。で、青木さんのことは大学の時に多分建築文化の青木淳特集っていうのが出てですね、まあ建築の皆さんの前でこんな話をするのもなんですけど、まあすごくランドスケープを勉強している者にとっても、先ほどちょっとありましたけど、屋外空間の行動とかですね、計画とかデザインをやっている者にとっては、あの時の青木さんってすごい動線帯とか言ってたりして、まあランドスケープ的な建築だなと思って、まあ逆に言うとランドスケープにこんなことできる人いないなと思って、文章も素敵だし、でいろいろここを起点に昔の記事なんかもこう振り返りながら勉強してたんです。で、松田君に会って、なんか青木さんのそれこそ勉強家みたいなね感じでいろいろ教えていただいてたというのが僕と松田君の出会いです。で、なので、まあ大学時代はそんなことでランドスケープをやっていました。で、その後、先ほどちょっと話しましたけど、都市再生機構、当時は都市基盤整備公団っていう、まだ公団だったんですけど、そこに造園職として、入社をして、8年ぐらいそこで勤めていました。で、その間に、シビックプライドっていうですね、伊藤香織さんと下田信子さんという2人が中心になって、建築家だと太田博さんも入られてますし、名前をど忘れしてしまった、もう一人の建築家の、すいません、後で出てくると分かると思いますけども、はい、入って、シビックプライドも一緒に活動させてもらって、本が一冊できたということです。宣伝という意味では、今度10月9日の日曜日に、シビックプライドの出版以降のですね、日本のあれどちらかというと世界のシビックプライドの動きをまとめた話なんですけど、日本の、シビックプライドの事例について、シビックプライド会議という名前で、神楽坂の理科大のホールを借りて、そういうシンポジウムをやる予定になっております。
あ、シビックプライド、
はい、ありがとうございます。すいません、これはちゃんとお名前を言っておかないと僕まずいな。日高仁さんですね。
日高仁さん、
はい、もう入られて、はい、はい、います。で、UR 都市再生機構にいるときは、なので、都市 再生の中の景観づくりだとか環境施策の提案だとか、まあ、先ほど言った国からの受託の事業として国土形成計画を少しお手伝いをしていたりだとか、そんなことをしておりました。それから何を言おうと思ったのかな。あと
論文はいいんですか。
論文はいいんです。いやいや、論文は別にいいんです。で、そうですね、もう一個宣伝をしようと思ったのは、今度、来月ぐらいにですね、一冊、都市計画学会の関西支部の、まあ、こういう世代のメンバーがずっと研究会を2年ぐらいやってきていて、それの成果が、本にまとまって、学芸出版から出ることになりました。今、都市を作る仕事っていうことで、仕事をテーマに、まあ、僕たち世代がどうやって都市に関わっていけるか、でそれでいかに飯が食っていけるかということをテーマに、同世代の人たちがどういうふうに都市に関わっているんだろうっていうケーススタディをやったり、そこからいろいろ論考をやって、まあ、お金の流れがこう変わってきているんじゃないかとか、組織の対応の仕方がこう変わってきているんじゃないかとか、それから、まあ、具体的なアクションとしてこういうことをやっていったらいいんじゃないかみたいな話をこう取りまとめた本が出ます。で、これもよければぜひパラパラと見ていただいたらいいなと思います。取り留めもない話をちょっとしてしまいましたけど、なんとなく、世代論を一個ゆえと言われるとすると、本に対するなんか考え方ってひょっとすると70年代と80年代は大きく違ってるんじゃないかなという気がちょっとしていて、まあ、僕が松田君に本を通じて出会ったように、なんかすごい、まあ、僕だけかもしれませんけど、本に対する、なんていうのかな、確たる信頼というか憧れというか、そういうものがすごいあるんですけど、もしかしたら今の時代はもう少し、ツイッターとかフェイスブックはじめそういうコミュニケーションツールの方が何か優先していて、まあ、本屋さんの売れ行きもあるかもしれませんけど、今後の本、まあ、どんな感じになっていくんだろうなというのがなんとなく、まあ、世代論としてもあるかなという気がします。
ありがとうございます。あと武田さんは都市計画の学会誌の、編集員とかもされていたり、まあ、そのランドスケープと都市計画という、まあ、建築にとっては、まあ、お隣の領域にあるところから、にいるんですけれども、実は建築に関して僕が武田君と会って一番衝撃的だったのは、青木淳さんに関してものすごい詳しくて、で僕は自分で青木淳さんのことはすごいやっぱりファンだったのでいろいろ調べていたんですけど、武田さんからですね、決定的な青木淳さんの、考え方なんというか根本的なところをいろいろ教わって、でこれは実は高橋さんに後でお聞きしたいぐらいですけども、僕の青木淳さんの理解というのは実は武田さんに教えていただいたところがあって、でそれがもしかしたらなんというかやっぱり空間論を考える上で一番大事なところを、青木さんが無意識にやってるのか意識的にやってるのか、そこら辺を実は、知りたいなと思っていて、まあ、これは、国土計画からずっと離れて本当に空間論ですけども、そういうことも武田さんは考えて、いる方だと。でちょっと、まあ、時間があればお話を皆さんの話を聞いてみたいなと思っております。で武田さんどうもありがとうございました。はい、でですね、次に豊川彩閣さんってプレゼンテーションもしかして
なくても
全然なくても、あ、もしかしてお持ちですか。
もうな
くて、あ、本当ですか。じゃあ、豊川さんに次お願いしたいと思います。プロジェクターの方は相変わらずちょっと動いてなくて、あとですね、ツイッターの方は一応ハッシュタグで、24時間建築系ラジオ全体統合で、24KKR というハッシュタグを一応作って、なんとなく僕が一人で実況を始めてますが、ちょっと司会やりながら辛いのでできる人がいたらで、じゃあ豊川さんお願いいたします。あ、ごめんなさい、これ動いてますよね。
あ、すみません、豊川です。今日は同期の松田君を助けるために来ました。で、で僕のたまたま隣に、座ってる、千葉さんと、たまたままたこれ隣に座ってる松島君が、まあ、僕はちなみに組織に5年半いた人間で、それを辞めて、で組織に 入ったばかりの女の子と今会社をまさに辞めんとする人に向き合って鼻向けの言葉であり、あるいは励ましの言葉に組織で大変だよっていうことを
あるいは辞めた後の身の処し方についてちょっと、話をできればな、ということについて、言っていきたいかな、というふうに。世代というか、まあ、ちょっと先輩として言っとこうかと。で、僕はですね、大学は松田くんと、それこそさっき、ちょっとありましたけど、大学同期で、彼は都市高で僕は建築なんですけど、で、その後、僕は大学院出た後にですね、日本設計というところで、5年半ほど、勤めて、辞めました。で、普通だったら、まあ、辞めたら事務所開くと。まあ、王道ですよね。なんですけど、僕は、事務所開くことをまずせずにですね、まずもう白論書いてしまおうと。ということで、9ヶ月ぐらいで白論書きました。で、書いた内容が、丹下健三研究室というものについての、白論で、で、なんでそれ書いたかっていうと、僕は学生時代からの憧れが非常にミハでこんなことを録音されるの困るんですが、レム・コールハスというですね、建築家の、まあ今の80年代で生まれた方々にとってどういう位置づけかっていうのをぜひ後で聞いてみたいんですが、僕にとってはもう本当に AKB なんかよりもよっぽどのアイドルでして、もう本当に会えただけで光栄ですというようなもう考えを持って、いるんですが、で、レムのことを学生時代から皆さんというかその僕の周りの人も先輩方もみんないい、いいと言っていて、で、なんだけど、僕が見るに、そのレムの一番かっこいいのは、まあ、設計やる前にちゃんと自分の考えをビシッと作ったと。デリリアス・ニューヨークという本でですね。で、そこからまあデビューしてああなったというのは男前じゃないかと。で、じゃあ僕もって思ったわけですよ。アホだから。で、で、英語も読めないんで、モダニズムもかっこいいから、必然的に時代も限られてきて、そうすると戦後モダニズムかという、まあ、非常に単純な、でいう、もう、あまりにベタすぎて、ちょっと失笑かような話なんですが、で、ただ一方で、その当時、まあ、藤森先生がですね、丹下健三という本を書いていて、で、非常に不尊にもですね、まあ、これぐらいなら俺にも書けると。大丈夫です。本人に言ってるんで大丈夫ですけど。で、しかも僕の、博士論文の審査員のお一人でもあるので、一言もクレーム出ませんでしたね。多分大丈夫なんですが。で、まあ、そういうことで、会社を辞めて1年で書いたと。で、今いる、その、栃木県にあります、小山というところの、まあ、高専という、まあ、短大なんですけど、というところで教えながら、います。で、ここからは少し告知的なものというかですね、ことにもなろうとかと思うんですが、まあ、UIA と、まあ、連動企画でやっている森美術館のメタボリズム展というですね、展覧会がありまして、それが、かれこれ1年半ぐらい前から企画、日野さんそうですよね。1年半ぐらい、2年ぐらい、2年ぐらい前、っていうのがちょっとはっきり覚えてないぐらい昔からなんかやっててですね、吸ったもんだ言いながら、まあ、なんとかやっと、ここまで来たと。で、一方で、その僕、個人的には、非常に、そのメタボリズム展と同じぐらいの、感慨深いのは、レムがですね、プロジェクトジャパンという本を出してたわけですね。で、僕はそもそも、レムみたいな人になりたいと思って、レムに負けないようなテーマで、丹下健三さんとか下神戸さんについて、まあ、調べて、論文を書いたんですけど、こともあろうに、レムが逆に今度、それをやり始めたというですね、驚愕の事実が判明して、で、ましてや、その、プロジェクトジャパンに、もう少し、僕も登場できるというですね、わけのわからないこと、なんか、少し、僕も、なんか入ってるんですけど、なんか、ドラマの中に入り込んでしまったというかですね、意味がよくわからないんですけど、というのが、実際のところで、で、すごくだから、なんていうんですかね、僕としては、ミラクルというか、もう、丹下健三の OB の方々、それこそ磯崎先生や、牧先生やああいう方々によくやってねと。で、レムにも面白いねと言ってもらって、で、八塚先生の本にもいっぱい引用してもらったんで、もう言い残すことはないと思ってたんですが、なぜか、メタボリズム展というところで、まあ、少し、なんか、やれということで、僕は、浅田隆さんというですね、いう人についてやりました。で、それとは全く別でですね、10月6日、これも松田くんを応援する意味で告知しますと、来月建築学会の方でですね、3.1 事故の日本というような、展覧会があります。で、それに、 なぜか、下神戸先生、磯崎新田、下神戸、厚市、豊川、アーケードってですね、なんかすごい人に挟まれて、僕は一体何をするんだと。で、挙句にですね、松田君から割り振られたスペースがですね、下神戸さんの倍あるってですね、もう、一体松田さん何を考えているのかという、いうところもあるんですが、なんとか、まあ、それもお手伝いをしてます。で、それとも、またこれはまた全然違うんですが、丹下先生の絡みでですね、今度は、神奈川県立近代美術館というところでペニアと日本という展覧会があります。今度これインテリアというか家具なんですけど、そこでもなんかやれということで、やってます。ですので、10月は結構建築の展覧会がたくさんありまして、個人的には、すごくなんかいろいろといろんなところに顔出さざるを得ないような状態になっています。というような感じで、なんか、まあ、会社辞めた後どうしましょうかって多分いろんな人に聞かれるんですけど、論文書くのもいいよと。で、あまりね、住宅作家で頑張るのも、もう、怖い先輩いっぱいいますから、なかなかね、大変なんですけど、そういう、ちょっと他の人と違うことをやるというのも、一個技かな、という気がしています。
実は言い忘れましたが、4月から東工大に博士課程で戻るんですよ。
何県ですか？
9ヶ月で書ける方法論ぜひ教え
てください。何県？
安田県というところに、はい、一応予定でおります。
日県じゃないですか。まあいいんですけど。というような、まあ、それはちょっとまた、この会が終わった後に、ちょっとビールでも飲みながら、個人授業で。ということで、はい、ありがとうございます。
はい。いろいろとありがとうございます。まあ、豊川さん、僕、いろいろと今回、本当に相談をたくさんさせていただいて、いろいろと学ばせていただいております。で、豊川さんの、もう安川さんがこれは画期的だと言った、まあ、丹下さんの白紙論文、これはまあ、五十嵐さんも画期的だと言ってたんですよね。五十嵐太郎さんも、要するにその9ヶ月で白紙論文を書き上げること自体、これは普通はありえないと。本当にありえないと思います。ただ、それを、書き上げて豊川さんの話を実はちょっと聞かせていただいて、まあ、論文を書くということからもう多分全て設計されて最短距離で論文を書き上げた多分これ本当に最短距離なんじゃないですかね。これまでに博士論文をそれだけの期間で書き上げた人の僕聞いたことはないのですごいなと思いつつ豊川さんの今のいろんな問題系ですね、丹下さんに関わるところからいろいろ派生している様々な問題系っていうのは非常に重要なことだと思っておりまして、で今回まあ建築10月6日10月5日から始まる展覧会建築や学校の関連企画の展覧会で豊川さんにも出展していただくのでそれは非常に楽しみに、しています。ということで僕からはちょっと豊川さん最近よくお話をさせていただいているのでちょっと皆さん他の方から、豊川さんへの質問、1点2点あればお願いいたします。
いや僕自身はちらちらお聞きしてるんですが丹下さんの論文 の画期的たる理由を一応ご説明していただき、いただきたいなと。
僕の？
はい、独自の切り口。
独自の切り口。藤森批判になるというふうに聞いてもらっても結構なんですが、藤森先生がまあ非常に大著書かれて3万円もするんですよね、新建築者から出て。で、上にこう飾ってあってものすごい本が出てるんですけど、で、あれを書かれた時のデータというか、まず根拠。彼が書いた根拠っていうのが、丹下県の OB15 人にインタビューを取ってるっていうのがあって、で、その時には、まあ、まばゆいばかりの活躍されてきた、磯崎新さんとか、牧さんとか、あと、もろもろの非常に有名な方々いっぱい、谷口先生も含めて、あとも菊竹さんとか、それこそ東工大だったら、誰だ、出てこない。の勝先生とかね。まあ、いろ、篠原先生じゃない、ニースみたいなものを作って先生。
清家先生、
すいません。出てこなかった。清家先生とか、前にインタビューを取られて、書かれたと。で、なんですけど、で、その時に、そう感じたのは僕はもう組織のいた人間なので、要するに物を作るというか、いうのは、そんな、藤森さんが考えているほど、 単純じゃないって言ったら失礼なんですけど、その、小屋作ったりとか高すぎる高い家作るのとわけが違うんだぞと、公共建築っていうのは違うはずだと、いうのが直感的にありました。組織の人間としてね。で、もっと段取りを踏んでいかないと、物っていうのは組み上がらない。し、チームワークもいるし、設備も構造も、その藤森先生が言うようにコルビジェのそのソビットパレスのアーチをパクったからすぐに代々木ができましたみたいなですね、まあそういうのはちょっと僕としては受け入れられませんと。でその時にその一方で組織にいる人間のもう一個の点としては、その普段発言はあんましないけどすごく頑張る人っていうのがたくさんいて、でその人に全然日が当たらない論文だなと思ったんですね。で黙々と図面を引く人とか、すごくその手が動く人というのは組織の中にいて、でそういう人にちゃんとヒアリングを取らないと本当のところって多分実際何も分かんないですよねっていうのが直感的にあった。だからその人にまず聞くのが早いかなっていうのが一つ、まず根本的にっていうのが一つと、あとその藤森先生の論文の中でその数式的なことが、ほとんど出てこない。つまりその単元にとって数式なんて関係ないみたいなこと書いてあるわけですけど、で実際でも単元線っていうのは博論も書いてるし、若い頃ものすごいたくさん論文書いてるんですよね。しかも数式ばっかり。で結局これは藤森さんがポソッと僕に言ったのは、あの審査の会場、皆さんそれこそ内藤博さんも西村先生もみんな座っている会場でおっしゃったんですが、僕は結局数式が、単元の書いた数式が全然理解できなかったんだけど、君が説明してくれてやっと分かったということはまあおっしゃって、というのはその単元先生が考えていた数式のモデルっていうのがたくさんあって、でそれを一通り全部読み解いたと、というのがその多分藤森さんと僕の、だからその国土とか都市とかいろんなものを解析するときに全部数式なんですよね、丹下さんの場合には。でそれがそのわからないと結局造形の遊びになっちゃって、でこれは縄文的だからあれこう持ってきたとか、であるいはそのなんかハンカチを上からふっと落としたからカテレルできましたとかですね、そんなことでできるわけねえだろっていうことがまああるので、そう、それで3枚もするんですけど、そう、3枚もするんですけど、で、まあ、そういうことがあって、書いたと。で、ちなみにこのパースもですね、CG ができた後になぞったとか、まあ、いろんな逸話がたくさん残ってるんですが、で要するにこんなにうまい具合にプロポーション取れるわけねえだろうと、こんなでかいもの。っていう、まあ、いろんな逸話がありつつも、まあ、なんて言いますかね。あと、もう一つあれですね、その、単元建造を一人の天才として扱うんじゃなくて、やっぱりその、群像というか、チームワークなんだよね、ということは、よく、ポイントとして考えたというか、いうのが多分、なんか、他の人と違うかな、という時の、ただ、あともう一個だけ言っとくと、その、僕が博論書いてる時に国土計画とか、そんなことをずっと返したんですけど、もうそんな振り向くくれる人は誰もいなくてですね、この前のシンポジウムで下神戸祭りになってる時で僕はなんかもう涙が出そうになったっていうかですね、もう ありえない風景が広、しかもレムが育っててみんながなんか下神戸さんがって言ってること自体が、もう なんだここはと。しかも多分会場で下神戸さんのこと知ってる人ほとんどいないはずなんですよね。320人のうちで多分280人は下神戸で誰だと言ってるのに下神戸の話しかしないっていうですね。一体あれは、あれで良かったのかどうかっていうのをまあいろんな議論が必要なんですが、個人的にはそんなになんか身近なテーマで、なんか僕のためだけにやってくれてるようなシンポジウムなんじゃないかと。もうありがとう、あざすというですね。なんかそんな気がしました。はい。
ありがとうございます。
え、三つ本になる。
三つ本。
博論は出版社が、優しい出版社がいればいつでも募集してますので
。豊川さん、本当にどうもありがとうございました。ですね、それでは、次にプロジェクターの準備がようやく整ったようですので、石塚さん、石塚直人さんの方から、お話をしていただきたいと思います。じゃあ、石塚さんよろしくお願いします。
石塚直人です。年代ということなんで、一応、生まれは1986年生まれで、今は横浜国立大学大学院の YGSA の M1 になります。で、今はちょっと、 あのインターンでアーケードの方に半年間後期のスタジオを振り返ってインターンをしています。で、今回呼んでいただいたのがあの AM という雑誌をつい先日、3日前の21日なんですけどから公開をしまして、これが、今電子書籍というか PDF 形式であのネット上に載っていまして、それを、それの一応共同編集長というのをあの大阪市立大学の立石君という方と一緒に共同編集長をやっていまして、それの関係ということで一応読んでいただきました。一応こういうあの AM0040 といって、まあ、AM はまあアーキテクチャマガジンの略で、00はボリューム0、これちょっと創刊準備号なのでボリューム0なんですけども、と40は、執筆者の方が40人書いてくれているので40という形で、特集が10年後の私たちというものです。で、まあ、このデザインは今日来てくれている山道くんがほとんど全てデザインをやってくれています。で、まあ、一応雑誌1号以降は雑誌にしてあの実際に製本して出す予定なので、0号も今はウェブ上には中閉じ印刷用の形式も上がってるんですけど、ぜひ印刷してみていただければという形で作っています。で、これが、まあ、AM 創刊に寄せてということで、これがインデックスで、まあ、今回は40名 の, その今後一緒に議論をしていく仲間というか方たちの、まあ、最初の自己紹介と、あとはマニフェストという形で、40名の方に、1ページずつの1000字ぐらいの原稿を、まあ、10年後の私たちというテーマで書いていただいています。で、まあ、これが、まあ、40名のうち、これは、まあ、全部50音順に並んでるんですけどという形になっています。で、今日 の, その世代という話になるかどうかはよくわからないんですけども、まあ、一応その創刊源ということで、なぜこの雑誌を作ったのかっていうことなんですけども、まあ、AM とは同年代の建築都市などに関わる人間でフラットな相互比較を行う雑誌として作られましたというふうに歌っていまして、その、まあ、僕たちの世代は仙台に、まあ、象徴されるように、そのすごく卒業設計とか、設計課題とかっていうものをその外に対して出して批評してもらうっていう機会がすごく増えたと思うんですね。で、それはその学生たちが何か批評してもらう場所を求めていたから増えたのかなという気もするんですけども、で、まあ、そういう中で、ただそういう課題点、あの設計、なんですかね、賞と賞っていうか、その戦いとしてのそのコンペというんですか、その卒業設計点みたいなものが、まあ、日本一決定戦にその象徴されるように評価され一方的に評価されるものとしてあるのかなっていうところが少し自分の中で気になっていて、その、まあ、先生とか教授っていう人に学生が批評してもらうっていう形がだけ、まあ、それもあってもいいんですけど、果たしてそれだけでいいのかなという気がしていて、学生だけ、あるいはまあちょっと枠を広げて同年代でその話をするような場所があってもいいではないかということがきっかけです。で、もちろんあの今日会場に来てくださってるあの加藤くんが会とかが作っているネモハとかもすごく刺激になっていて、まあ、そういう場がいっぱいあっていいだろうということで作りました。で、実はこれあの松田さんの今日 の, その企画のイントロダクションを聞いていて、あの思ったことで言うと、この企画のが生まれたのは実は1年半ぐらい前で、あのその立石というのがやっていたユーストリーム上での議論でこうポッと出てきた話題なんですね。で、まあ、さっきの製図室とあの設計事務所っていうものが対比としてあるっていうおっしゃったんですけど、そのユーストリーム放送の名前が偶然にも製図室っていうあの放送だったんですけども、まあ、その製図室の中でそういう、まあ、多分最初は仙台とかの話からだったと思うんですけど、仙台デザインリーグとかの話から、じゃあそういう自分たち の, あの議論の場所って設計できないかねみたいな形 で, でそれが多分ユーストリームとかで何回かあの話し合いが続いて、でそこから編集委員を募って、でそれもツイッターとかからどんどん広がっていって、で、まあ、1年半ぐらい、まあ、すごいゆっくりかかって、まあ、僕と立石がちょっと、まあ、大学院受験をしてたっていうあの事情もあるんですけど、時間がかかって、まあ、1年半ぐらいかけて作ったという ものになります。で、まあ、1号からは、今40名書いてくれる方がいらっしゃるんですけど、その人たちとその、まあ、まさに勉強会みたいな議論をして、でその中でお互いに0号で考えていたことがどう変わっていくか、でその、まあ、変わってきたことを受けて1号の原稿を書いていく、でそのまた後はまた議論をして、その議論を受けて2号の原稿を書いていくっていうような方式でやっていこうと、まだちょっと具体的な形式決まってないんですけど、っていう基本的な理念のもとで作っています。はい、AM はこんな感じですか。で、まあ僕は個人的には AM 以外にも、その学部時代の時に YPAC というあの学生団体を横浜国立大学の学部の同期たちと立ち上げて、でそのこれあれ出るかな、ホームページなんですけど、まあ、その時になんか最初写真の勉強会だったんですけど、そこからポッドキャスト放送をやってみようとかいうことで、今実は20回ぐらい撮ってたりするんですけど、はい、とかあとはちょっとなんあの映像とかもできないかねとか言って WebPack TV とかいう、これ1回目オンデザインの石田さんにインタビューとかしてて、ボリュームツアーライブアンダーバードジャーナルとかでやってたんですけど、っていうことをやって、まあその中からそのなんか先生とかを入れないっていうか、その批評されるのではなくて互いに批評し合う立場で議論するっていうことの重要性を学んだというか、そういうの必要なんじゃないかなっていうのをすごく感じて、特にまあ横浜国立大学が研究室制を取ってないっていうのもあったと思うんですけど、でその後に、まあ、去年はそういう流れもあって、それ学校の中だけじゃ閉じても面白くないということで、建築学会の学生ワークショップの秋 TV っていうのの2010年版を、まあ、僕は副代表で参加させていただいたんですけど、まあ、これは24時間ユーストリームで、まあ、実際26時間なんですけど、ユーストリーム放送をずっと学生の議論とかイベントっていうのをずっと配信しながら議論を巻き起こせないかっていうものをやって、で、まあ、この時にすでに雑誌の企画は立ち上がっていたんですけど、まあ、そういう流れもあって、だんだんそのどういう場を設計すれば議論ができるのかっていうのって、まあ、手探りでちょっとずつ自分の中でこうしていったらもっといいんじゃないかっていう改良を重ねながら手探りでやっているっていう形ですね。
どうもありがとうございます。